まあそんな天井人の話をしてても落ち込むだけですから、
はい、そうですね、平日の昼間にね、
はい、ゲノゲノ人の話もしましょうか。
お願いします。
お名前キサンジさん、
はい、
50代男性からメールが届いてます。
ありがとうございます。
こんにちは、50歳会社員のキサンジ
です。若くなってない？
もういいよ、どうでもそんなことは。前回放送では私のお便りを3連続で紹介していただきありがとうございました。でもこのお便りが読まれる頃には私はもうこの世にいません。だ。それではいつも通りカスみたいな物語を書いてみました。
今の終わり。
題名路地裏の青年、かっこ路地裏の青年、カタカナで、
ね、はい、
はい、私が青年だった頃深夜まで残業することがありました。ある日夜食を取るため表通りから路地裏に入ったところ、あ、路地裏の青年って木山寺自身のことね。少し離れたところから大男が何やら叫びながらこちらに歩いてきました。耳を傾けるとわーい MCA ハウスバーモントカレーだよー。化け物の類と思った私はブルブル震え一歩も動けなくなりました。そしてとうとう奴がすぐそばに来てしまったので恐る恐る顔を上げると、秀樹感激、やっぱり秀樹はうちの会社で働いていた女性と結婚したそうですよ。よはわよ、うん、めでたしめでたし。
全然意味が分かんない。
終わりです、終わりです、メール終わりです。
だって嘘でしょこれ。
嘘なの？
だってさ、秀樹がいたとして自分の歌を歌って歩いてくるわけないじゃないですか。
あ、いえいえ、うんうん、あ、西城秀樹がど
う
と、
うんうん、
西城秀樹とは言ってないよ。だからその大男が、だって秀樹って別に大男じゃないでしょ、
はいはい、
西城秀樹の、
そうかそうかそうか、
真似をしてって、うん、でそれを便宜上秀樹って呼んでるんでしょ、
うん、でその真似をした人が
これ同僚だったってこと、大男は
同僚、同僚と結婚したんでしょ。
だけど、うん、その同僚の女性と結婚したってことはこの大男も同僚だったんでしょ。
どうなんですかねそこら
辺。あ、道行くただの
ただの人なんじゃないですか。
なんだけど、うん、会社の同僚と結婚したってこと。
脈絡がなさすぎてさ、
うん、
あのほらわらび取り事件とかのなんかあの
この人悪い人、
それみたいに
追われてます、怖いですね、助けて、
そう、それみたい
に、あれもカタカナだし ね
怖いよね。
キサンジのやつもカタカナだし、はい、あ、ごめんなさい、で何ティライミですか、
はい、1ティライミです
。ランさんはさっきのブードゥ
ー3ティライミです。
ああ、はい、
はいはい、
なるほど。もう一個メール読みますか。
はい、
これ階段なんですけど、ちょっとねこれもメンヘラっぽい階段なんで、たたり、
はい、
カタカナでたたりさん、高校生の男子ですね、うん、高3男子、
たたりちゃんみたいですね、
不思議のたたりちゃん、
はい、
はじめまして、階段と映画が大好きな高3写真部のたたりです。最近周りが受験モードで遊んでくれないので階段を収集しています。ちょっと長いんですっごい、
うんうん、
はしょりながら話しますね。
はい、お願いします。
まあ、この話は2年生の時の担任の、これ名前よ、まあ、K という先生から聞いた話です。うん、まあ、K 先生はちょうど僕たちの10歳上で、先生たちの中ではかなり若い方。その K さんが高校2年生の時、一つ上の先輩たちの卒業式に、まあ、その日のことなんですが、式の後に卒業生と K さんたち2年生による送別会が行われました。送別会、いろんな、まあ、クソみたいな余興がいろいろあった末に最後にお別れビデオの上映で幕を閉じたのですが、このお別れビデオを作ったのが K と同じハンドボール部の2年生で H という生徒、
うん、
でその H 君のビデオはもともと8ミリフィルムで撮られた映像をデジタルスキャンして卒業ソングに乗せて作ったもの。手が込んでるね、
うん、
その映像を見た瞬間、それまでワイワイしていた3年生たちはシンとしてしまいました。8ミリフィルムに映されていたのは入学直後からのいろいろな学校行事のシーン、
うん、
学校生活を楽しんでいる自分たちの姿で、後輩の H には絶対撮れないような映像がたくさん含まれていました。3年生たちはそれを撮ったのは誰かすぐ分かりました。彼らにとって8ミリフィルムというのは、 半年前に骨肉腫で死んだ3年生の F という男子生徒の代名詞だったのです、うん、10年前とはいえ8ミリフィルムはすでに新宿ヨドバシとかでしか手に入らない貴重なメディアで、もうそれてか俺が学生時代、うん、映画サークルだったけど映像制作集団浪人街、
はい、浪人街ですね、はい、
それですらね8ミリなんて相当気合い入ってないと、
うん、僕ですらそうですよ、僕の時ですら、
まあね、うんうん、ただまあ今と違ってビデオカメラの性能が良くなかったんで、
はいはいはい、
今はね全然プロでも普通に、うん、あの一眼レフのカメラとかで動画モードで撮ってやるけど、はいはい、当時は、ね、ビデオがさすがにちょっと ね,
ね
画質が悪かったんで、うん、仕方なく8ミリ使うっていう、うん、それでも本当にヨドバシとかでしか受け付けてなかったですね、
はいはい、
うん、まあ、そんな貴重なメディアで金額も目玉が飛び出るほど高かったらしいんです、
うん、
すごいですよ高校生でやってるって。でも、ね、F は入学して間もない頃から毎日のようにフィルムカメラを学校に持ってきて、ことあるごとに同級生たちを撮り続けていたのでした。そして F にとって中学の後輩であり仲の良かった H が死の間際にその8ミリフィルムを託され、送別会に向けてデジタルスキャンしたのがそのお別れビデオだったんです。ビデオの最後には途中で転勤していた先生など、まあ、いろんな、まあ、ことが映像が、うん、懐かしい、ね、思い出の映像が流れていて、まあ、音をが収録できないのでこう字でねフリップみたいなのでメッセージを伝えていると、はいはい、まあ音もそうですね、あのフィルム自体にはできないですね、
うんうん、
あの別撮りして
別に流すとかね、そういう感じ
っていうか、まあ編集の段階で同期させるしかできないですね、
うんうんうん
うん、はい、はい、まあコツコツ撮りためてた F 君の映像8ミリ映像があったと、うん、そしてエンディングパート、死を目前にしてガリガリに痩せ細ったミイラのような F 君が映っていました。彼は最後に自分自身にカメラを向け、一緒に卒業できなかった同級生たちに向かって卒業おめでとうのメッセージを送っていたんです。3年生たちは死んだ同級生からの思いがけないサプライズに対する驚きと感動でしばらく立ち上がることもできなかったそうです。
そうだよな。
これだけ聞くとちょっと悲しいけどいい話のような感じがします、
うん、
が K はこのビデオの不可解な点に気づいてしまいました。送別会の後で H、その F 君から託された子ね、
うん、
に頼んでもう一度見せてもらったんですが、 F 君がスケッチブックを掲げている背景は3年4組の教室、まあ、その3年4組とは F 君のクラス、
うん、
彼は死にかけの状態でわざわざメッセージビデオを撮るために学校に来たのでしょうか。 H に話を聞いてみても F 君は最後の方はベッドから出ることもできない状態で学校に来たので聞いたこともないと言うんですよね。そうですよね、だって死の間際ですからね、骨肉腫で、うんうん、さらに不思議なことに窓の外に見えている中庭の木々が全て枯れているんです。 F 君がミイラみたいな状態になっていたころは夏です。まあそうですね、
うん、
卒業式の半年前に亡くなったんですから、その頃に捉えたなら中庭は鬱蒼とした小さな森のようになっているはず。うんうん、まあ、確かに、
うん、
これはどういうことかって H を問い詰めたんですが、まあ自分もね H 君もこれは引き継いだカメラに装填したままになったフィルムをお別れビデオのためにわざと現像したんで、まあ、一体 F 君がいつその映像を撮ったのかって、それはもう見当もつかない。で K 君は F 君の母親に聞いてみようと言ったんですが、まあそれも気まずいからやだよって言われちゃって、うん、まあそのままになっていたと、
うん、
で、今になって K 先生がこのたたり君にその話をするまで忘れていたけど話してくれたらしいんですね。うん、ちょっと怖い話ですよね。
これ
いい話ですね。
僕の中ではめちゃめちゃ怖いですね。
何か起きたってわけではないですけどね、
うんうん、でそのなぜ枯れてるのかとかさ、
うんうん、学校に来てること自体がおかしい話ですからね、
うん、でそれだから誰かがやってたとしても怖いじゃないですか。逆に
もう一切心霊のタグや介在してないとしても、うんうんうんうん、そうね怖い、
まあ、怖まあいい話ゆえ、まあ、それがちょっと一回転して ちょっと怖くなっちゃって
みたいな。またね8ミリフィルムっていうところがちょっと今映像を想起するとね、
う
ん、
そうですね、
よりおぞましさを増しますよね、うん、フッテージみたいな感じですよね、
はいはいはい、あこれはいい話じゃないですか。
まだあります、
うん、
階段を収集していると不思議なことに似たテイストの話が集まってきます。まあ、この話を聞いたのと同じ頃、 バイト先のハンバーガーショップの店長から聞いた話、うん、で店長はそれをおじさんから聞いたそうなんですが、治水のニコン F、 血を吸うニコン F っていう、まあ、カメラですね、一眼レフの、はいはい、ニコン F って有名な、ね、うん、カメラですね。ニコン F というのはニコンにとって初めての一眼レフといわれる古いカメラの名前ですが、今でも中古市場に豊富に出回っている普及機です、まあ、そうですね、うん、はい、よくありますよね。で店長のおじさんはかつて中学校の教師をしており、3年生の担任の年に卒業の時に生徒たちそれぞれに愛用のニコン F で撮った彼らの写真をプレゼントしていたそうです、うん、声かけ写真みたいな感じですか、ね、まあ別に担任が自分の生徒を、ね、うん、撮ってなったら、
はい、
声かけ写真今問題になってるんですよ。
ずいぶん前から問題になってますよね、
はい、で今また
そうなんですか、
ちょうど今展覧会やろうとしてるからでしょ。
え、あ、またやろうとしてるの、ほら前
もの作り学校でね、
そこでやってましたよね、
僕たちも階段イベントをやった、うん、あの
そこからまたそこ
やろうとしてるの、どっかでね、そうそうそう、
ね、その話もしたいことありますけど、
はい、じゃあちょっと終わってからね、はいはい、
うん、
ある年ちょうどクラスの人数が36人だったため、うん、店長のおじさんはあることを思いつきました。ニコン F に36枚撮りのフィルムを詰め、生徒を一人ずつ一発勝負で撮影していき、現像してからベタ焼きを作成する、うん、すると36人の肖像が1枚のベタの中に収まり、なかなか味のあるプレゼントになるんじゃないかなと考えたんです。まあまあまあ、
ね、36枚撮りとかありましたよね、そういえばね、フィルムね。
あ、そっか、うん、今の人はもうそれすら常識じゃないのか。
そうそう、24枚撮りと12枚もあったっけ。
12枚もあります。
24、36、
はい、あります、あります、
はい、でしたね、そういうフィルムでしたもんね。
そうですね、うん、でも実際にやってみると思いのほかうまくいかず、3分の1くらいは目をつむっていたりダメな表情をしていたりするんです。まあそうでしょうね、うん、その中でも極めつけは、ある女子生徒の顔に真っ黒い影がべっったり横たわっており、まあこれはかわいそうだなと思って配るのをやめておこうと諦めたそうです。その女子生徒が死んだのは卒業してから3ヶ月ほど経った頃でした。怖母親と近所のスーパーマーケットに買い物に行った帰りに急に友達の家に寄っていくと言い残し、そのまま帰らなかったのです。彼女の死体は数日経ってスーパーから何キロも離れた田園地帯の用水路に浸かっている状態で発見されました。これ自体ですでに怖すぎるけど、
ね、怖いですよね。
それから何年も経ってそのおじさんは再び36人学級の3年生のクラスを受け持ったので、うん、卒業式の季節になり、あの時のリベンジだと意気込み再び同じベタ焼きの作戦にチャレンジ。今度はニコン F とニコン F3 の2大体制でどちらかだけでもうまくいってくれと願いながら細心の注意を払って卒業生たちを撮影してきました。結果としてF3 の方はうまくいったんですが、やっぱりニコン F の方は、うん、ある一人の女子生徒の顔の上にべったり黒い影が横たわっているのです、はあ、店長のおじさんは用水路で死んだ女子高生のことを女子生徒のことを思い出し、まあ、嫌な予感がすごいしたんですが、まあ、とりあえず F3 の方で撮ったフィルムからベタ焼きを作成し卒業生たちに配りました。それから2年ほど経ち、卒業生の一人、あの黒い影が横たわっていた女子生徒が死にました。自殺だったそうです。そのおじさんは愛用のニコン F を治水のニコン F と名付けて意味嫌い自宅の押し入れの奥に封印し、うん、酔った勢いで甥っ子にこの話を聞かせるまで20年以上そのままにしておいたのでした。甥っ子っていうのはその店長さんですね、うん、バイト先の、うん、治水のニコン F はそれから店長の手に渡り今は僕の元にあります。
お
お僕は大嫌いになって別れた元カノを学校行事の時などそのニコン F で撮って楽しんでいますやべえ、
あ、いいですね、
やべえ高校生がまたあられてか、やばくない高校生いないからね、うちのリスナーで、ね、
あのなんだっけ、タベスケ、
タベスケ、
タベスケといい、
あの自殺ばっかしてるやつといい、
はいはい、
まあフルトテルマ君だけですよまあそのテレマ君も今ではもう立派な社会人ですからね
、はいはい、
これもいい話ですね、
いいですね、
うん、今自分の手元にあるっていうのもねいいね、
うん、
で大嫌いになって別れた元カノを撮り続けていると、うんうん、治水のニコン F でいいじゃんいいじゃん、
そういう、
うん、
自分にしか分かんない、まあ、願掛けじゃないけど、まあ、呪いのものみたいなもの、うんうんうん、で何かをするっていうのは、
うんうん、
誰しもあるよね。
あ、僕でもそうやって人を呪ったことは生まれてから一度もないです。はい、
あ、そうですか、
はい
はい。まあ、僕は結構あるんですけど、うん、は
い、フォーエグザンプル、
いやいや、あの、なんでもないですけど、ああ、はい、
全て話せない話なんですね。自分で振っといて。
そうですか、これ面白いですね。
はい、はい、
うん、
うん、たたり君有望ですね、これから、うん、はい。
でもそのさ、そういうカメラ、そういう出来事があったカメラのことを、
はい、
治水のニコン F って名付けるっていうセンスもいいですよね。
まあ、ちょっとざわっとしますけどね、
うん、
学校の先生が自分の受け持ちの生徒が2人も死んだのに、
はい、うん、ですよね。だからそこも含めて、
うん、
ちょっとのサイコ感もあり、
はいはい、ね、さっきの話と似てるよね。なんかサイコパス感が漂いますよね、
う
ん
う
ん、
あ、これ2つとも面白かった
です ね。でもやっぱりね、このたたり君の言うように、
うん、
なんでか知らないけど、やっぱりね、同じ人のことにはね、うん、似たテイストの怪談って集まるんですよ。
ああ、それはそんなもんなんですかね。
はい、だからそれこそ怪談を仕事にしているような、うんうん、まあ、僕たちみたいな、はい、まあ、まあ、それこそね、何百個も怪談収集するけど、やっぱりそのカラーがあるし、
うん、
もっとその僕たちが取材する側の人、うん、別にその怪談を生業にしてるわけではない人も、絶対数は少ないけど、やっぱりね、うん、一人一人なんか似てるんですよね。その人の個性っていうのが、なんでなんでしょうね。実体験談のルポルタージュだから、その人のカラーとか個性っていうのは介在しないはずなのに、うん、なぜか、
ま、そう、あ、そうか、そうですよね。
まあ、もちろんね、人に話してる時点で編集してるっていうこともあるし、うんうん、あとはその人の性格から形成される人間関係でやっぱり似てるタイプの人が集まるっていうのはあるんでしょうけど、
うん、まあ、でもそう、不思議ですね、
うん、なんか不思議なんですよ、うん、やっぱり僕も最近ほらいろいろずっと毎日のように取材してるんで、
はい、
やっぱなんかね、
うん、
似てるんです。似てるというかカラーがあるんですよ、その人なりの、うん、
まあそういうもんなのかな、
うん
うん、僕もあの変態のお客さんと会うと、
うん、
メガネのお客さんとかと会うと、
うん、
だいたい同じ匂いしますよ。
ごめんなさい、どういうことですか。匂いというのは本当物理的な匂い、
なんか醸し出す雰囲気とか。
ん、それはメガネの人はメガネの人の匂い、矯正の人は矯正の人の、
なんかやっぱり似たような感じの人に、
はい、
なりますよね、うん、
まあ一緒にされたくないですけどね。
あの、
うん、すいません、あのジャンルのそのなんかね、上下はないとは思いますけど、正直言って階段と一緒に欲しくないですけどね。
そうですか、はい、はい、まあでもそれに通うっていうのはな、
うん
うんうん、思いますね。
余談ですが、
うん、
僕は指定校推薦で早稲田の文学部に入ることが決まっているんです。
おめでとうございます。
が、最近そのことをすごく後悔しています。ライムスター歌丸と吉田会長の映画評論を聞き比べていると、これが法学部と文学部の差かと思ってげんなりするのです。僕も周りのみんなみたいに頑張って勉強し、誰でも入れる早稲田文学部なんかじゃなくて、秀才に集まる法学部や政治経済学部、
政経ね、
早稲田の中でもね、うん、もしくはもっと頑張って慶応大に行けばよかったなと背中がムズムズする思いで日々を過ごしております。オープンキャンパスとかも行ってないので、うん、まあこれは興味ないし、
はい、
なんかもう諦めきってるから、うん、オープンキャンパスすら行かない、行く気になれないってことでしょうね、はい、行ってないので文学部のいいところとかあったら教えてほしいです。終わり。
まあでも正直さ、
てかもうこいつなんだこのクソ。このクソなんだこいつ。
まあでもあのこの人にちょっとフォローというかあれするんだったら、
うん、
まあ学部でうんぬんっていうのは同じ大学のやつらで言うだけであって、世間から見たら早稲田は早稲田じゃないですか。
まあ気にはしないよね。
うん、そうそう、じゃあ学部どこ、 あそこバカだねとかいいねっていうふうにはならないじゃない。
まあ、ただ法学部のやつらはすげえ気にしてます
けどね、うん、だから仲間内でそうやって
法学部のやつらは本当に見下してますからね、うん、
まあそれはありますよ。だあの僕のところとか
も社会学部をすげえ見下しましてる。
あので
多分文学部も言われたことはないけど、
うん、
ただ法学部の人が社会学部のことをバカにしてるのは、うん、
はい、
まあ、目の当たりにもしてないんですけど、うんうんうん、うちのかみさんから聞きました。
何度も話してますよ、
はい、ね、ちなみにそれは歌丸さんではないです。ただ歌丸さんも同じ穴の無人ですから。
うん、まあでもね、そんな早稲田は早稲田ですよ。
まあね、自意識過剰ですよね、うん、それを
気にするっていうのは。だからよくほらあのさ、よくあるのがミッション系とか仏教系の大学とかで、
うん、
すごいそこが例えば全国的に流し入れてる大学だったとしても、うん、意外にそのそういう神学科とかさ、
うん、
仏教学部とかは逆にすごい偏差値低かったりとかするんだよね。
はいはい。
でなんかそれでやっぱしその大学の人は
普通にあの経済学部とか、
うん、はもう全国的に、
はいはい、
ね、誰でも知ってるような大学なのに、
はい、
そういうところだけ下だったりとかさ、
まあ、確かに大学内で10、うん、下手したら20偏差値違うところありますからね。
全然ありますよ ね。そうだから、ね、そうだ、
だからその場合は気にするってことじゃないですか。
いやでもそれはやっぱしその中にいて分かることだからさ、
うん、
世間的には絶対分かんないじゃないですか。
慶応だってピンキリだからね、
うん、
俺たちの世代だと SFC とかはもう超エリートみたいな、ね、感じだったけど、むしろ東大よりも、
うん、
SFC 行くってもう花形選手みたいな ね扱いでしたけど、今はどうなんだろうね。
だからほら今ってあれどうなんですか、逆にあの一芸入試とかで入った人とかって、
あ SFC とかそうだよね、
うん、だから、うん、僕逆にね、僕の感覚だと、
うん、
ちょっとそれこそ下に見てる人もいるみたいな感じのところもありましたけどね、
うんうん、そうですね、まあ、それで慶応大学行って行っとけばよかったのに、ジッパ一からげに慶応大学行っとけばよかったなって言ってる時点でもうちょっと田舎者根性がすごいですね。どこだ、埼玉県埼玉市、あーぽいぽい池袋で遊んでるだけでしょ。
あの東武東上線で来てね、
ぽいぽい。
まあまあでも気に、うん、ね、早稲田は早稲田ですよ、
うん、まあ、
よかったじゃないですか、はい、指定校でまあね、行けるってことは高校もいい高校なわけでしょきっと、
まあ、先生におべっか使うのがうまいってことでしょうね。本当に頭がいいかどうか分かりませんね。地頭がいいかどうかは全然分かりませんね、うん、勉強したところで政経とか法学部に入ったかどうかは全く分かりませんね。
そんなこと言っちゃダメです
よ、はい、はい、ごめんね。
いやでも
20歳も年下の男の子に、
いやでもたたりさん面白いですよ。
いやでも頭はいいの、頭はいいでしょ、こういう、うん、この階段ね、うん、頭が良くなければ、
うん、
こう勘どころを抑えられないですから ね
僕すごい好きなタイプの話です、
はい、
これ、
はい、なんていう意味ですか、
うん、次も聞きたいからね、
まあ、ちょっとも
う
さ、
うん、
1回1回で判断してくんない、
うん、
10は
じゃあ6
6ティライム
33で6です。
ああなるほど、
うんうん、
階段2つも送ってくれてからね、はいはい、じゃあ僕からマイナス6ポイントで0です。次も聞きたいからね。
次も聞きたい。
はい。ティラミコイン貯めてほしいから。
はい。
一旦ゼロです。
うん。わかりました。じゃあゼロスタート。
はい。
うん。あ、じゃあいいや。ゼロでしょ。
はい。
で、さっき、キサンジは
何でした
っけ。キサンジは2ティラミでしたっけ ?1 ティラミだ。
そうでしたっけね。はい。
うん、キサンジさんの僕が1ポイント移動するんで。
そういう、もうさ、それ、その、仮想通貨で言ったら、超もう逮捕レベルだと思うよ。そんなこと勝手にしてんの運営側が。
じゃ あの、
はい、
いいですよ。たたりさんは1ティライミです、
はい、どういうことですか。キサンジから1を引いて1ポイント引いて、
うん
うん、はいはい、
そうです、
はい、
だぜひまた
っていうか、あなた高3の男子でちゃんとさん付けするのにさ50歳会社員のキサンジはもうナチュラルに呼び捨てにしてます
けど、キサンジさんは多分でもキサンジさんはさもうすぐ溜まるんですよ。
俺いくつ30つだっけ
20じゃなかった
23、うん、そうだったっけ。
だそうしたら僕は本当考えてるんで、うん、言ってもらえれば。
あ、そう、うん、ちなみにこのティライミっていうのはポイント、まあ、仮想通貨なんですけどね、うちらの間で通用する、
はい、
ビットコインみたいなもんで、
うんうん、
で
暴落してんじゃねえか。
20だか30だか溜まると、うん、
はい、
なんか
何かを
景品と交換できますっていう、うん、
はい、
ことなんです、
うんうん、
ただ自己申告制なんで、
はい、
僕たち別にエクセルとかで管理してるわけじゃないんで、今井さんとか菅田さんが適当につけたポイントを自分でメモっておいて、うん、で20とか30貯まったら、
はい、
メールで報告してくれる と僕らが何か景品をあげるか、
う
ん、ただ自己申告制なんで、うん、僕が嘘ついてると判断したらそのメールに対して嘘つきって4文字だけ返すっていうそういうシステムですね、
はいはい、
全く新しい仮想通貨 2.0 時代の到来を予感させるコンテンツなんですけどね、
はいはい、というわけでどしどしと、ね、送ってもらってい
いですか、ね、そうですね、まあ、階段は他にもあるんですが、はい、それは今2、3回ですかね、うん、はい、 じゃあなんか告知とかありますか？
告知は、別にないですね。
コミケ出すんじゃないの？
ん？
コミケ出すんじゃないの？
いやいや、まだわかんないです。
まだわかんない。
うん、
はい。
まあ、ちょっと知り合いをね、手伝うかもしれないよって話。
はい、はい。会所は会所で、うちらのやつは出す、はい、出ます。
はい。
で、ただ僕が行くかどうかは分かんないです。別に新刊とかないんで。
う
ん、
あ、そうか、今までのやつが、
うん、まあ、ルーティンワーク的に出してる。
いや、でもね、まあ、みんなこれ聞いてる人は読んでると思うけど、
はい、
改めて僕、この前読んだんですよ。
はい。
タイに行くときね、ちょっと参考にしようと思って、
あ、地獄寺とか、
そうそうそう、そういうのをね、
はい、
思ってあれしたんですけど、 やっぱクオリティ高いですよね。
はい、
同人誌とは思えない。
はい、そうです。もちろん、はい、
で、うん、終わっちゃった話、はい、そう思いました。はい、
で、高野さんが、
はい、
もう行っちゃっていいよな、これ何の許可も取ってないけど、うん、天皇本を出すんで、それも受かってるんで、
あ、それコミケで、
コミケで、
はいはいはい、
僕も記事を寄せます。
あ、
まだ一文字も書いてないですけど、
はい、
この11月28日、
はいはい、
29日の段階で一文字も書いてないけど、
うん、まあ、大丈夫でしょ。でも、
まあ、テキストだったらね、
うんうん、
別に漫画じゃないからね。
あ、それ楽しみですね。あ、
漫画にしようかな、漫画買おうかな。絶対間に合わねえ。
それも楽しみですね、
はい、があります。
はい、
で、あとイベントは12月8日の怪談、怖い談会、
うん、
イタコさんとか、
はい、
ガモン先生とか、
うん、
あとチャマさん、
はい、
とか、
そうそうたるメンツですね、
はい
はい、
はこれもいっぱいになってるみたいなんで、
はい、
キャンセル待ちですね。で、12月13日に史上最大のエロ怪談ナイトってロフト9、
うん、
はい、渋谷の、
はい、渋谷のね、
うん、これはまだいっぱいになってないんじゃない。ただもうこれめちゃめちゃ10人以上とか出るんで、
うん、出るっていうと、
あ、その出演者が、
はいはい
はい、だんだんなんか、いや、僕最初に聞いたのはそういう話じゃなかったんだけど、どんどん住倉カオスさんが出していくんで、はい、うんうん、はい、まあ、僕多分さっと言ってさっと帰る感じ。だってそれはね、うん、僕なんか一番下っ端ですから、
で
3分で話せりゃいい方じゃないですか。
まあ、エロ怪談を話すの、それで、そこ、
はい、怪談は僕いくらでもストックあるんで、うん、
はいはい、
まだ未発表のがたくさんあるんで、
うん、
はい、
楽しみですね、
これは
ね、
はい、で12月14日がホラーアカデミアですね、
うん、
新宿5丁目、
はい、
ライブワイヤー、え、ライブワイヤー
5丁目ってどこら辺、
東新宿の明治通りの向こう側で、南にライブだから御苑寄りの方
ですね、はいはいはい、
はい、これは海怪談研究会の、
うん、
まあ、最近出入りさせていただいている、はい、市原清隆先生の、
うん、
とか、まあ、いろんな大学の先生たちの学会のそのイベントで、はい
はい、
広坂智信さんが、僕が影響を受けた作家さん、
うん、そうなんですね、
はい、も一緒に出たりしたり、はい、
これもまだいける感じですか。
これもね、そんなに席数ないだろうから、うん、ちっちゃい箱だから、
はい、
こいつはなんですけど、僕が出んだからもういっぱいになっておかしくないと思うんですけど、でもなんか毎日毎日告知してるんで、はい、まだいっぱいになってないんですかね、はい、あと大道先生ってい
う、まあ、でも遠からず、
あの、ごめんなさい、今告知してる途中なんで、
うん、
あと大道先生っていう、あの、
はい、
イタコの誕生かで、宗教なんとか賞を取った
いいんですか、
宗教学会賞かな、
はい、
うん、っていう本取った新進気鋭の学者さんですね、
うん、
はい、3人で話す感じですね、
うん、まあ、それもすぐにいっぱいになるだろうってことですね。
そうですね、ただまあ、うちのリスナーの知的レベルだとついてこれない話をする可能性もあるんでは
い、
はい、
まあ、来ても浮いちゃう、
浮いちゃうというか、うん、割とアカデミックなね、やっぱりホラーアカデミアですから、
はい、
まあ、その中でもまあ研究会よりはだいぶ柔らかい話するんですけど、ただものすごいもうやわやわの、もう温泉卵にすらなってないぐらいやわやわの状態の話題でも、ちょっと知的レベルが、演者のね、演者の知的レベルは高、僕もそっちに合わせるんで、あの知的レベル低い、あの 校には合わせますよ、う
ん、だそこで
だからエロ階段ナイトとかこれ悪口じゃないですよ、でも明らかに知的レベルが低いでしょ、はいはい、それいい意味でね、僕はそっちだったらそっちに合わせるし、
はいはい、それはそれでね面白いですもんね、
インテリジェンスの方にグッと上がってるのでは、うん、僕別にそっちにも合わせられるんで、うん、そっちに合わせて話すん で、TPO、リスナーさんが、うん、そうついてこれるかどうかは分からないです、
なんかファイトクラブですよとかって言うような人は、は
い
は
い、あの来ないでください、はい
はい、はい、分かりました、
どういう告知なんだこれはい、
はい、
で最近決まったのが年明けで1月12日に湯島の、はい、青森湯島っていう青森県の郷土料理のお店、うん、は
い、ああいいですね、
で、これはね深夜12時半0時半から4時半までですね、うん、始発頃まで
えそんなのあんの
っていう、
うん
うん、まあオールナイトイベントというか、
あ、うん、あじゃあその津軽の郷土料理を食べながら、
なんで津軽限定なんですか、
津軽
というか青森県っていうのは津軽だけなんですか、
八戸とかね、
そう、はい、八戸と津軽っていうのはもう国が違いますからね、はい、南部と津軽って、うんうん、もう全然違いますからね、
はい、じゃあ青森の郷土料理を食べながら階段を聞かせる、
はいはい、
うん、
っていうやつ、聞かせるというか割とまあ密にお客さんとのやり取りがあるかな、はい、うん、狭いっていうかその30席ぐらいしか取れないんで、
はい、
まあすでにもうちょっと僕がツイッターで一回つぶやいたらだいぶ埋まっちゃってるんで、もうあんまり席ないと思うんですけど、はい、うん、だいぶでもね、それこそ僕ちょっと食べログでチェックしてみましたけど、
はい、
うちのリスナーなんかは一生いけないような平均予算7000円とか8000円、
ああそうなんだ、は
い、
結構
いい店ですね、
うん、ですよね、
はい、だからまあ正直僕ただで多少は飲み食いできるでしょ、演者だから、
うんうんうん、
それ目当てっていうところもあるんですけど、
はい、ああでもね、そういうさ高級店というか、うん、
はい、
ところでそのヨッピーって話聞けるっていうのは、
うん、
なかなかない機会ですよね。
で3500円ですかね、
あ
チケット、
あ安いわ、そうした
らバー10階と同じですよ、
うん、
あんなね、うちのリスナーなんか多分ボーナスとか、あ、ごめんなさい、ボーナスなんか出るような職についてないかうちのリスナーは1年間ねコツコツコツコツこう雫を垂らすように貯金してようやく1回行けるかどうかぐらいの店に半額以下で、
はい、
いけるんですから、
実家もそうですね、もともとはね、
そうそう、足を踏み入れるだけ、うん、ことすらできないのに足を踏み入れることはできるっていう、はい、それだけでもう3500円の価値あるから、うん、3500円だけ払って入って帰っても別に、
うん、損はしてない
そうです、
風に思える、
ね、得です、逆に損じゃないどころか、
うん、そうか、じゃあそんなところでね、うん、楽しみですね、これもう一回言うと日程いつでしたっけ、
1月12日の深夜24時半、
はい、
開けて13日なのかな、
はい、
っていうことですかね、はい、でこれはフェイスブックの参加ボタンとかで、
はい、
お店のフェイスブックの、
はい、
とかでポチってください、なんか、はい、ごめんなさい、ツイッターで僕リプされて予約してくださいって普通に言って、また、うん、まあもちろんそういったら電話しちゃいますよね、
はい、
はい、
あ、
多分ちょっとご迷惑かけてるんじゃないかなって気が忙しい、こんなね、はい、だって行ってみたらキューベとかすき合わし二郎みたいな店ですからね、
はいはい、
もううちは5000円、平均予算5000円超えると全部一緒ですから、
はい、
そんな大将が、
いやでも7000円
キューベとか二郎の大将が、うん、キューベさんとか二郎さんがお客さん、もうそれこそ会社の社長とかですよね、
うん、
カルロス・ゴーンみたいな人を相手に寿司握ってる時に、
はい、
電話かかってきて、会長のイベント、会長ってなんですか、会長よしてそのイベントとか で多分予約取るだけでもコミュニケーション能力ないだろうから30分くらいかかるでしょうし、多分営業妨害になっちゃってるのかなっていう気がするんですよ、
ですよね、
はい、それがもう15人ぐらいあるらしいんで、
あ、じゃあ
申し訳ないんですけど、
フェイスブックの参加ボタンから予約してくれってことです、
ね、はいはい、こういうこともいちいち言わないと分かんないですもんね、はい、社会経験がないからね皆さんね、
で、うん、ね、平日の昼間に話してる俺たちが言ってるんだけど、
はい、
はいはい、そうですね、はい、はい、じゃあ楽しみですね、またね、まあでも今年ね、まだあと一月ありますもんね、
まだ挽回のチャンスありますね、人生。
そうですね、はい、そうですね、はい、
僕も平成最後をよく締めくくるための、
うん、そうですよね、
はい、
そう、僕もね12月はパチンコ頑張ろうって。
お、ライジングしますか。
ライジング、
今まで離れていた打ち子から。
そうですね、そうですね、はい、はい、と思ってますけれども、はい、
まあ、崩壊した時の顛末はぜひラジオで喋ってくださいね。
本当、ね、遠くないと思うんで、
はい、
面白そうなんですよね、この興味深いんですよね、
興味深いことになりそうですよね。そうそうそうそう、
だからちょっと楽しみにしててください、は
い、という感じですかね、
はい、
はい、お送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田由紀と、
はい、映像作家の菅津でした、
はい、では皆さん良いお年を。
良いお年を、
まあ、できればもう一回やります、
はい、
でごめん忘れた、ごめん忘れた、
僕この後
忘れてました、はい、
この後お母さんに会うんで早く行きたい。
お母さんに会うから、もう小学生が遊んで夕方に、ね、外で遊んでてっていう、
タイに行った報告をしようかなと思ってね、この後新宿で会うんです
けど、ママに、はい、
はい、
一応僕も行きますよ。
いや、いいですよ別に。
もう忘れた、
はい、まあ、何ですか、
イベントよりも、
うん、
書籍の方が大事ですから。
お、はい、
一応そっちが本職なんで、
はい、
まあ、金足地巡礼が今、うん、発売中で、はい、もうちょっと入れると増刷かかるみたいなんで、お願いします。
じゃあ1人2冊、まあ、まあ、保存用とね、
もう買ってるだろうからね、このラジオのリスナーだから、ラジオで宣伝してもこれ以上動かないだろうけど、はい、みんなのね、あの頑張り、それが大事なんだよ。
誰のあれですか今。
知らない。あと、多分年内には、
はい、
もう一行階段漢字ドリル、うん、3年生、
はい、あ、別のが、
はい、発売されるはずです、
はいはい、
もう中旬ぐらいかな、12月、
はいはいはい、
ので、まあ、ぜひその年頃のお子さんがいる方、うん、もしくは周りにそういうね、あの友達のお子さんとか兄弟のお子さんとかがいる方は、はい、素敵なクリスマスプレゼントになるんじゃないですかね。
前作買った、前作は1年生
1、2年生
1、2年生ですよね、
はい、
ああ、じゃあいいですね、そこから先ね、
はい、
うん、
で、だから竹書房の怪談本も今絶賛書いてる途中なんで、はい、あれはもう書き終わったらすぐパッてますからね。
あ、そうなんだ。
なんで月3冊出してるから。あの、もう週刊誌に近いレベルですから、
は
い、
うん、
もうただすみません、1月2月頭とかには出んじゃないかな。
あ、
うん、
じゃあ結構目白押しですね。
目白押しって何ですか。
目白押し、目白押しですね、
はい
はい、はい、
まあ、会談も引き続き募集してますので、
はい
はい、ぜひ、体験談がある方は、もしくは友達とかでもいいんですけど、お寄せいただきたいですね。
はい、お願いいたします、はい、
で、あと、そっか、YouTube、桜町くんとの。
僕、それね、あの、
はい、
前回でその話をされ
てたでしょ。そうです、
僕、ごめんなさい、前回あの、まだタイから帰ってきて、あれで聞いてないんで。
タイでも聞けますよ、全世界に発信してるんですからね。Wi-Fi のあるところだって聞けますよ。
それがね、なんとかの Wi-Fi 借りていったんですよ、今回。
妹の Wi-Fi
を。
はい、
そこかな、分かんないですけど、
はい、
500メガしか使えないのね。
それはあれによりますよ、プランというか。
一番高いのにしたんですよ。一瞬ですよ、もうグランドセフトオートってゲームがやりたくなって、
だからゲームやったら、
ね、ダウンロードしたら、
ゲームやったら一瞬ですよ。僕なかなかそんな500メガ使うの、僕の場合は結構時間かかりますからね。
あ、本当ですか。本当一瞬でね、
はい、
あって思ったんですけど、
はい、だって普通3ギガとかでしょ、1月。みんな安いプラン
で。まあまあ、そうですね、僕も。
っていうことは、500メガ使うのに、普通の人は1週間ぐらいかかってるってことです
よね。だから、うちの場合は、そのグラセフを僕が落とそうとしたのと、
はい、
うちの嫁が。
なんでタイで落とすの。じゃあ逆にラジオ落とせよ。あれ、10メガとかですよ。あんなの。
あと、うちの嫁が、はい、2チャンネルを巡回しまくってたんで、
はい、2チャンネルでデータ制限達するってなかなかすごいですよ。
でもあのほらアプリによってさ全部読み込んだりするのあるんですよ。
あ、なるほどね。
だからね、はい、それですぐ
なくなっちゃう。だから旅行中はそういうことをしないっていうね。
はい、
あのもう行き慣れてるくせに海外なんでそんな基本中の基本が。
だから今回ちょっとそれが唯一失敗だったんですけど、
はい、
はい、
だから妹の Wi-Fi のせいじゃないじゃないですか、
うん、でそうですね、あので、何それでちょっとその YouTube の話をされてた
のは、桜町くんと YouTube をやるっていうのが、うん、まだ、
はい、
本格的には例えば収録とかしてないんで、はい、
うん、
あれなんですけど、まあ、
YouTuber になるんですか。
はい。 てかもう YouTuber ですからね、はい、僕とっくの昔に YouTuber という言葉が生まれる前から、はい、突撃隣に空間、うん、そっか見てねえんだ。
いやだから僕だから最近見たんですよ、うん、超面白かった。
だから僕走りですよねはっきり言ってあのみんな僕の真似ですよね。
まあ本当に面白かった、あの東京マラソンのやつとか、
はい、東京マラソンのやつばっかり言うけど、うん、あれ結構あのお休み会ですからね、どっちかというと。
あとあ
息抜き会ですからね、あの会は。
変なうち探すやつあったじゃないですか、家賃安い、
はいはいはい、
あれとか面白かったですね。
あれは映像特典でしか入ってないですけどね。あ
僕それを
見たんだ DVD の。
そうそう、はい、あれ面白かったです、うん、じゃあそれみたいな感じで YouTube をされる、うん、桜町さんとされるってことですか。
はい、そうです。
桜町さんってお寿司詳しい方でしたよね。
今日本で一番寿司に詳しいと自分で言ってる
人です。あ、そうですよね、はい、あ、分かりました。
ただごめんなさい、そこら辺の情報あんまりもう言わないようにしてもらえますか、キャラクター的に。
あ、そうなんです。
母と子のための YouTube 番組をチャンネルを作りたいんで。
そういう系で行くんですか。
あんまり桜町家の月水話とかちょっと事務所的に NG なんで。
はい、うんうん、分かりました。
はい、イメージ戦略ってものがあるんで。
じゃあ僕本当聞いてないでちょっと分かんないですけど、そういう母と子のために作るん
です
か。
はい、そうです。
え、なんか心温まる階段みたいなやつとかそういうの。
まあ、別にそういうことでもないですけど、怖い話ですけど、うんうん、まあ、
まあ陰惨になりすぎないというか、なんかそういうことかな。
うん、まあそれもあるでしょうね、うんうんうん、一応その年齢的な配慮はするかもしれないです。
じゃあそれをされるので、
はい、何でしょう、だってそれが一番再生回数稼げるんでしょ
そう、そうなんですか、
じゃないですか、うん、はい、
はい、
僕、まあゲスラ町と僕で話した結果そういう、う
ん、あ、まあでも確かに差別化はできていいかもしれないですね。あの本当さ YouTuber みたいな人
って
さ、
いやいや、それはでも母と子のための怪談チャンネルみたいにしませんよ、う
ん、あ、しないんだ、
うん、うちらの中でのターゲット層としてそう想定しているだけで、うん、表には出さないんですよ、
はいはいはい、
じゃあなんで俺の方からベラベラ喋ってるんだって話ですけどあんまりここでベラベラ喋らない方が本当にいいと思うんですけどゲスラ町にゲスゲスパンチされちゃうな、これ
いやでもさ、本当 YouTube とか YouTuber の人っていっぱい今いらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
で僕あえて1ヶ月前とかにアップされてるのに再生数が6とかしかないやつ、うん、
あ、
見んの好きなんです
よ、はいはいはい、
だからなんかそうはなってほしくないじゃないですか。
あ、そういう心配をされて
るんですか。いやいや違う違う、だから、はい、あの頑張ってほしいですよね、この楽しみにしてます。僕も、僕パチンコ中絶対見ますから。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、
それいつぐらいなんですか。
いやいや別に、まあ、そろそろ動き出したって感じなんで、別にいつからとかも何も決まってないです、うん、
お、じゃあ、はい、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、あと、あ、ツイッターの方でもこれ告知していいとは一言も言われてないんで、うん、
大丈夫、
具体的な話はしないですけど、ツイッター関連でも、はい、僕の動画が、うん、
はい、
もうちょっとしたら上がると思います、あの、まあ、これしか言えない。
ツイッター社から
じゃないです。
あ、じゃなくて、
だから、うん、なんでさ、一番言っちゃいけない部分、うん、クライアントの話とかを、うん、今これ以上言えないってさ、うん、内容ぼんやり、本当にぼんやりとしか言えないっつってんのに、うん、なんで一番そんなこと角が立つようなクライアントの情報とかを言わせようとするわけ。
いやいや、わかりました、はい
はい、
じゃあそれももうすぐってことですね、
多分、
はい
はい、もういきなりポシャらなければ、
はい、
かな、
うん、
あともうちょっとしたら多分某出版社でも、はい、もう一個企画が、
ほう、
それは多分もう進む、まあ、決定だと思うんで、
うん、
はい、本とかじゃないんですけど、まあ、最終的に本にするのかな、はい、まあ、待てよ、そういう、
はい
はい、
忙しいですね。
全部500円ですけどね、ギャラ本当500円でギャラやってるって言わなきゃよかったね、1年ぐらい前のラジオで、ね、2年ぐらい前か、
うん、
全部ギャラ500円ですからね
そうか、そうしたらもうそれで横並びで各社が500円でいいだろう
と、そうなんですよ、
吉田500円でいいだろうということになってる、
協定が結ばれてね
5社協定みたいな感じになって
る、ね、最悪ですよ本当に、うん、
じゃあ500円
でおごってください、今度会った時は皆さん、はい、500
円で頑張ってください、
はい、真面目な話でもケーキとかさ、ピクト 冗談でもなくなりますけどね。あと僕めちゃめちゃ税金払ってますからね。
あ、そうですか。
なんでかっていうと、うん、僕あの経費をちゃんと計上すればいいのに、
うん、
こんなゴキブリが経費なんか出したらみんなに嘲笑されると思って、あざけ笑われると思って、うん、まあ出してないことないですよ経費、うんうん、確定申告の時、うんうん、全然出してないんですよ。
それ
意味分かんない。でまず所得税の還付金が少ない、まあ、それはでも分かってて、はいはいはい、分かってやったんですよ還付金が少ないのは、うん、ただそれでも俺は俺みたいなクソは出しちゃいけないだろうと思って、それはいいんですけど、健康保険の金額がやばいことになってて、
うん、それは多い意味でやばい
ってこと？もちろん、
うんうん、
そこは想定してなかったんですよ。
そう、あれそうなりますよね。
あの完全に、うん、まあ、知り合いづての税理士さんに聞いたら、
うん、
もうギリギリ一杯取れるだけ取られてるっていう、もう一番高額レベルで、こんなバカはいないみたいな、言われて、この年収でギリギリここまで取られてるのは見たことないぐらいの、あの正直このリスナーさんじゃ住めないようなマンションの家賃よりぐらいは取られてます。
年間で
ってこと？月に
、
月に。
あ、
やばいです。あの全然あの菅さんでも住まないよ、うん、住めなかないでしょうけど、
うん、
ちょっとそれじゃ足りないなって思うぐらいの家賃分ぐらいは月毎月取られちゃってますで、っていう。でもだからバカ正直に申告ってか、バカ正直でもないですよ申告、逆です。超嘘ついてるんです。全然経費払ってない
っていう、見栄を張ってる嘘をついてる。
見栄じゃないです。あの丸さが怖くて、
あ、
例えば、
うんうん、
全然僕みたいな仕事したら、
うん、
レンタカー借りたお金とか計上していいんですよ、はいはい、取材のためのね。
僕は知ってますよ。
こう、嘘だろ、うん、おいおい、なんて意地汚ねえゲス野郎なんだ。
あのほら、僕保険会社いた時も、
はい、
あれって個人事業主と同じやつ
だから、はいはいはい、
自分で確定申告するんですよ、
はい、
やっぱね結構上手い人がいて、
はい、
いろいろ当時教えてもらったりとかしてたんで、
で僕も別にレンタカー計上できるのは分かってるんですよ、
うん、
ただ、知り合いを駅まで送ったり、
はいはいはい、
することが、ね、そのレンタカーを使って、
うん、
これ丸さ入られたらあの伊丹十三の奥さんみたいな人が出てきて、
はい、
これあなた
そばかすだらけの
ね、そうあなたこれね盛岡駅まで友達一人送ってますよね、これ税金にしていいと思ってるんですか。国民のお金で血税で友達一人盛岡駅まで送ってますよね、たと、
はい
はい、え残り35時間59分、
はい、
仕事の用で使ったとしても、あんた一回森川家まで友達送り届けますよね。で、あの丸さんの女のオープニングね、
うんうん、
これは計上できないんですよ。
そうなったら嫌だなと
思って、うん、例えばね、あったら、
うん、
えらいことになりまして、あの今年は真面目に確定申告します。うんうん、逆に真面目に。
あのさ、ちょっとそのもう終わってからの話で長くなってあれだけど、
はいはい、
あの丸さんの女もそうだけど。よくさそういう時期になるのはテレビで、
うん、
悪徳滞納者を
なんかそうそうそう、
ね、あの直撃するみたいなさ、はい、で丸さんの人に密着したりするじゃないですか、
はいはい、
あれってさ今のご時世あんま気分いいもんじゃないよね。なんかさ、ね、もう本当、
うん、
なんていうの、この国の犬になってこういう番組作ってんなみたいな感じもちょっとしちゃうし、
うんうん、
なんかさ
だから僕みたいなのが萎縮して
そう萎縮しちゃうよね。あれ見ると
だって結構もう食事とかまで計上していいんでしょ、うん
あのまあいいし、あの、うん、変な話僕がその当時聞いた話とかだと、
うん、
年収いくら以上まではほとんど見てない
ような 、そうそう
そうそうそうありますよね、
はいはい、
計算だけ合ってれば、
はいはい、
っていう話はたまに聞きます、
はい、
本当か嘘か分かんないけど、
僕はあの、うん、自分の奥さんにもお前の年収でチェックされてるわけねえだろって、うん、散々言われてますからね。
ただやっぱある額超えるとちゃんとチェックしてるみたいで、
うん、ただ
保険会社で入られた人はいました、
はいはい、ただ僕の場合は、
うん、
もう綿密に超エリートの丸さがチェックしても逆にもっと経費計上してくださいよってうちまで怒りに乗り込んでくるレベルで計上してないですから、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
はい、
だからそれでそうか、その健康保険とかが高くなってしまう。
もうビビりますよマジで。まあ他のね区民税とかもね、
うんうんうん、そう区民税とかもねバカにならないんですよね、うん、何この話。
お昼のね、
はい、
ちょっとね、うん、
はい、
だからねそういう素直って正直っていうのは低く 言っても、それは衝撃じゃない、嘘なんだからね、ちゃんとしないとダメだよ。あ、私ジェーン・ス
ー言いそうだな、
本当ジェーン・スーに相談してるよマジでさ。いや、食事ってだって自分の胃を満たすための、だってそれでとんかつラーメンとかいうさみたいなさ、うん、ふざけた食べ物食っても経費で計上できるわけでしょ。でもそれはだって知り合いの弁、うん、知り合いって知り合いですらない、はい、税理士だから、うんうん、そこでなんか裏テクとか教えるわけないと思うんですよ、うん、当たり前のみんながやってる常識的なこととして言ってると思うんですよ。
そうですね、それもそうだし、あとやっぱ、うん、よくあるのがさ、試験民税とか区民税とか、
うん、
ああいうのの滞納のした時の額が結構、
うん、
増え方えぐいですよ、
うんうんうん、
そんなのとかさ、うん、なんかでもそれもなんか裏のなんかやってる人もいるみたいだし、
うん、
本当知らないと損するようなこと多いよね。
本当だよ、うん、てか年金なんてはっきり言って優しいもん、まだ俺年金で目の敵にしてるけど、
うんうん、
で年金払いに行くたびに
泉美真希子に賛同する派なんですね、じ
ゃあ、うん、っていうか年金を、年金事務所うち近いからさ、
はいはい、
新宿のね、
うん、
払いに行くたびに、うん、でもこれ絶対払われないですよねとかもう本当ドン引きすると思うけど、
うん、
すげえ窓口の人に嫌味言うんだよムカつくから、
はいはい、
まだでも年金なんか生ぬるい方でしたね、
あ、
雑魚キャラの方でしたね。
そうですね、僕も試験民税あの山梨にいた時
も、はい、
結構苦労しましたよ。
やっぱおこ窓口の人にパワハラとかしました、
うん、僕はそういうのをしないタイプなんで、
はい、
はい、しないですけど、
はい、
いやもう本当粛々と払ってましたけど、
はい、
結構きつかったっすよね、私ね、
はい、うん、僕も一応嫌味嘘ですよあ、いや嫌味なんていうか、ま、100% 嘘じゃないけど、そんな暴言とかね、声荒げたりとかしてないですよ
、はい、そうです。
ただごめんなさい、嫌味、うん、嫌味は言った言ってる
まあでも、ね、
はい、だからあえて年金事務所まで払いに行ってるからわざわざ
本当ね、
はい、
なんかよくわかんないですよね、
はい、
ね、うん、はい、というお昼ね、
はい、
お昼のラジオみたいなね、
本当ですよ、
はい、
はい、っていう感じですかね、
はい、
はい、本当にね、500円かける年収6000円なのにさどうやって暮らしてんだって、ね、感じですよね、はい、
はい、
ということでお送りしてきましたのはトンベルの持ち主ゆきと
つれつでした。
お金ください、
はい、
お金ください、
はい、お母さん会ってきます。
三井住友銀行日比谷支店普通口座300174名義吉田ゆきです。振り込む際はどしどしとお願いします。
お願いします。